はーい、どうも、皆さん、こんばんは。よっ。はい、というわけで皆さん、こんばんは。ワコツありがとうございます。早速ご紹介していきたいと思うんですが、はい、アリスさん、今日、まだご飯を食べてないそうです。なんかですね、18時に病院を予約していたらしいです。はい、現在ですね、私の、右隣にいます相方でございます、アリスセラフィムさんですね、どうやらですね、17時半、はい、17時半病院に予約をしてたらしいんですが、随分とですね待たされたらしくて、で、現在まだね、ご飯を食べてないらしくて、今現在必死にご飯を食べてるそうです。ですんでですね、前半戦はですね、私一人でやらせていただこうかなと思ってるんですが、まあ、各言う私自身もですね、すでに、酔っ払いです。ベロベロでございまーす。はーい。みんな飲んでるかーい。というわけで、やっていきたいと思います。レイブンズナイト、今日は第何回だ、571回放送でございます。はい、早速ですね、コメントいただきましてありがとうございます。和骨ありがとうございます。こんばんは、和骨ありがとうございます。というわけでですね、現在今日はもうすでにベロンベロンな状態で、自作自演の広告もしつつですねやっていきたいと思いますが、よろしくお願いします。レイブンズナイト、今日は第、何回放送だったっけ、571回放送でございます。アリスさん、相方のアリスセラフィムさんはですね、現在ご飯を食べながら、ゆっくりね、何時ぐらいに来るのかな、何時ぐらいに来るんでしょうね。まあ、正直わからないです。ですんでね、前半は私一人でですね、ぼちぼちとやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、というわけで早速始めていきたいと思うんですが、私ですね、実を言いますと、はい、皆さんご存知かどうかわかりませんが、現在本日ですね、私、誕生日を迎えました。やっほー、ありがとうございます。自分でハッピーバースデーを歌いますが、ハッピーバースデートゥーミーみたいな感じでですね、本日ね、めでたく大台にはまだ乗ってないですけどね、結構大変な年になってしまいました。このラジオを始めて一体何年経ってるんでしょうかね。皆さんこれ最初から聞いていただいてる方とかですね、途中からもそうなんですけどね、長くお付き合いいただいてる方、本当にありがとうございます。さあ、四捨五入するのです。まあ、四捨五入したらですね、もう正直数年前から私40を超えてたわけで、40なわけでしたからね。まあ、そんなわけでですね、まあ、本日、誕生日を迎えたわけでございますが、まあ、そのね、私、今年の、ね、4月末で、まあ、もともと20年間暮らしてました大阪からですね、香川県に、まあ、実家でございます香川県に戻ってきたわけですよ。ですんでね、まあ、数年ぶりに家族の方にね、祝ってもらったっていう感じでございます。まあ、正直ね、嬉しかったです。はい。正直ね、数年ぶりどころか、もうそれこそ十数年ぶりにですね、家族の方にやってもらったって感じなんで、非常にね、嬉しかったりはしたんですけど、まあ、そんなわけでですね、今日はその、家族と一緒に、焼肉を食べに行ってました。焼肉を食べに行ってました。でですね、当然焼肉を食べるとお酒も入るわけでございます。はい、お酒が入ると、中の人間は酔っ払ってしまうわけでございまして、現在ベロンベロンの状態で放送してるわけでございます。まあ、お酒入ってますね。はい、ですんでね、早いうちにアリスさんに来てもらわないと、私がね、いつまでもこんなベロンベロンの状態で、持つかどうか非常に微妙なところでございます。というわけで、アリスさん助けてーって話なんですが、まあね、今日はどうやらアリスさんは、遅れてきそうでございますんで、まあまあ、その辺はですね、気長に待っていただきたいと思います。まあ、コメントなんかでですね、アリスさん、いつ頃到着するかっていうのを予想していただくのも OK かもしれません。はい。というわけで、アリスさんがいつ頃到着するか、私的には22時45分ぐらいを見ております。はい、22時45分ぐらいにアリスさんが到着するのではないかと、予測してますが、まあね、いつ頃になるかわかりませんけど、 到着したらですね、アリスさん来てくれるかなと思いますんでね、それまで待っておきたいと思います。というわけで最後までお付き合いよろしくお願いいたします。レイブンズナイト、今日は、第、571回放送ですね、進めていきたいと思いますんでよろしくお願いします。はい、22時25分と予想した、予想していただいた方もいらっしゃるみたいですね。はい、というわけでですね、早速始めていきましょうかね。レイブンズナイト、はい、始めていきましょう。もう酔ってるからね、台本も何もあったもんじゃないですよ。もう何喋ってるのか正直わかんないです。はい、中の人もね、何喋ってるのかわからないような状態で、ベロベロな状態で、やっていきますんでね、あー、急に眠気が来た。急に眠気がね、あの途中で寝落ちする可能性もございます。寝落ちしていびき放送とかもね、大変かもしれませんけどね。はい、というわけでやっていきましょう。レイブンズナイト、最後まで、お聞きくださいまし。皆さんこんばんは、レイブンズナイトの時間です。この番組では大公開試合オンライン、主に iOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、今日が記念日なラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称スーパー用心棒変態バーチャルライバー HRR と書いて HR がお送りいたします。でですね、相方のアリスセラフィムさんなんですが、ちょっとですね、本日は遅れてくる感じでございます。ですんでね、しばらく待っていただければと思います。さっきの着信は、関係ない、着信でございました。ですんでね、気にせずやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。まあ、そんなわけでですね、最近、まあ、コロナウイルス非常に流行ってますよね。まあ、私自身も今日でですね、香川県に戻ってきて、まあ、2週間ほど引きこもり生活を送ってました。そうなんですよね、2週間ほど不要不急の外出は控えてほしいということでですね、引きこもり生活を送ってましたが、明日からですね、ちょっといろいろと動きを再開しようかなって考えております。まあ、アリスさんもですね、アリスさんはまあ東京、中の人は東京在住なのでね、もっと大変なのかもしれませんけど、まあ、私自身もですね、大阪ね、大阪からこっちに香川県に帰ってきた状態でですね、まあ、2週間は部屋から出てはいけないみたいな感じのね、感じだったので、何でしたっけ、まあ、今日ですね、今日で、一応引きこもり生活は最後ということでですね、ですので明日からちょっといろいろと動けるかなと思いますんでね、まあ、でも何をしようかっていうのがね、非常に悩んでいる。まあ、こんな時期にね、何をするかっていうのも大変だと思うんですけどね、まあ、こんな時期だからこそいろいろとやれることはあるのかなと思いながら、まあ、まずは職探しからですね、やらないといけないかなとは思うんですけどね。はい、というわけでですね、今日のお題を早速紹介していきましょう。本日のお題はこちらでございます。じゃじゃん、えい、あれ出てこない。本日のお題はこちら、じゃん、贈り物でございます。本日のお題は贈り物です。まあ、実を言うとですね、最初から聞いてる方はすでにご存知だと思うんですけど、私、本日誕生日でございます。やっほーい。まあ、この年齢になるとですね、誕生日っていうのは非常に喜ばしい日ではなくなりつつあるのですが、まあ、そんなね、誕生日にちなんだお題、まあ、5月の13日前後はですね、大抵このようなお題が、繰り広げられる感じではございますけど、本日のお題は贈り物でございます。まあ、自分自身、または友人、家族などの誕生日、記念日、クリスマス、入学、卒業、ご近所付き合い、まあ、出産祝いとかですね、いろいろとあると思うんですが、まあ、そんな中ですね、過去贈られたものだとかですね、今贈りたいものですね。はい、リアルの話題からゲームの中のプレゼン、ゲームの中でプレゼントしたものまで、いろいろと、募集したいと思います。 はい、まあ、私の誕生日にちなんだお題ということで、本日のお題は贈り物でございます。いろいろとあると思います。まあ、もらって嬉しかったものとかですね、プレゼントしたものとか、まあね、多々あると思いますんでね、そういった贈り物ですね、募集したいと思います。投稿いただく場合はレイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、そちらもですね、本日のスレッドに書いていただくか、またはですね、現在ニコニコ生放送ですね、ニコ生で放送しておりますので、そちらのコメントに書いていただいたりすると、コメントに書いていただいたりするとですね、後半のお題のコーナーで紹介できると思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、何でしたっけ、コロナ、就職難、ああ、5月13日思い出したってね、コメントいただいてます。ありがとうございます。まあ、私の誕生日覚えて、いただかなくても結構ね、自己主張が激しいのでね、誕生日前後になるとこうね、私自身がハッスルしますんでね、皆さん気づいていただけるかと思います。まあ、覚えていただいてる方は非常にありがとうございます。思い出してくださった方ありがとうございますね。はい。で、逮捕された元カノの誕生日。思い出した。逮捕された元カノの誕生日。なるほど。まあね、私自身もね、その5月13日、今日が誕生日の方ですね、すでに数人ほど知り合いがいます。ですんで、これでね、さらに私と同じ誕生日の人が増えたわけでございますけどね、5月13日、ね、逮捕された元カノの誕生日ということなんですが、その元カノさんは、なぜ逮捕されたんでしょうかね。その逮捕理由なんかも非常に気になるところではございますけどね。はい、まあ、そんなこんなでですね、本日はよこいせ、本日のお題は贈り物ですね、行ってみたいと思います。誕生日おめでとう、ありがとうございます。まあね、この年になるとなかなかね、誕生日おめでとうというね、のはなんとなくと思いますけどね。まあでもね、正直言います、私自身皆様に出会えたことを非常に感謝しておりますということでですね、まあ皆様に出会えた、こんな出会いを、与えてくれた、まあね、私自身がその産んでくれなかったね、じゃあ産んでくれなかったら、まあ、皆さんとの出会いもなかったと思いますので、まあ、産んでくれた母親父親にですね、ありがとうの言葉を送るっていうのもいいかもしれませんね。はい、というわけで誕生日おめでとうね、産んでくれてありがとうみたいな感じのですね、ことをですね、なんかね、オープニング早々からこうしんみりした感じになりつつあるんですが、まあ本日のお題、贈り物でございます。まあね、母の日や父の日なんかもあると思いますし、まあ結婚記念日ですね、その結婚記念日、まあ出産祝いとかですね、そういったのがその頻発してくるようになると、やはりね、年を感じる感じではございますけどね。はい、ちなみに、逮捕された元カノの誕生日なんですが、理由は、これ公表していいのかな。理由、こっそりと教えていただきましてありがとうございます。まあね、自分にその、被害が降りかかってきてないんでしたらいいんかもしれませんけどね。はい、ゲーム内のチャットルームでも HR さん誕生日おめでとうということでですね、コメントを、いただきましてありがとうございます。まあそんなこんなでですね、年に1回の誕生日、皆様、どんなお祝いプレゼントをね、しましたか。ぜひぜひ本日のお題、贈り物書いてみてください。レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、そちらに書いていただくのも OK ですし、まあ、こちらのね、コメントとかに残していただければと思います。まあ、お題に関する、話題に関しましては、23時から後半のお題のコーナーで行いますので、コメントに関しましては、それまでにですね、チャージさせていただく、まあ、すぐ読み上げずにですね、23時からの、お題のコーナーまでチャージさせていただく可能性ございますので、ご了承くださいませ。はい。というわけで、アリスさんはまだ来ないですね。そう、すでに私は、ね、この放送前に、焼肉を食べに行って、はい、焼肉を食べに行って、お酒を飲んでベロベロな状態になってます。ですんでね、まあ、こんな状態でおしゃべりをすると喉がカラッカリになりそうな気がするんですけど、現在すでにですね、すでに喉に負担がだいぶかかっております。ですんでね、水を飲みながら、ちょくちょくね、音声に空白が入る、 ね、変な間があった場合は、その時はね、水で喉を潤してると思っていただければと思います。はい。というわけでですね、すでにまあ、お眠な方もいらっしゃるみたいです。おやすみなさいということでですね、一応この放送をですね、バックナンバーとかですね、MP3 ファイルとして一応過去の放送はすべて残しております。まあ、今後ですね、その YouTube とかで放送する場合は、そちらでもね、残るかもしれませんけどね、まあ、最近ね、いろいろとやってますんでね、まあ今後は、この、ね、レイブンズナイト以外にもですね、放送を伸ばしていけたらなと、勝手に考えておりますんで、よろしくお願いします。はい、というわけで、今日も最後までお付き合いよろしくお願いします。あかん、操作がおぼつかない、パソコンの操作がおぼつかない。レイブンズナイト DOL ヘッドライン。はい、DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、先週から今週にかけて起こったちょっとしたニュース、世間のニュース話題なんかを紹介していくコーナーとなっております。大公開時代オンラインはですね、公式サイトのワールドニューストピックスなんかが、火曜日に更新されますが、まあ、水曜日にですね、このラジオをつけていただければそういった情報を耳から入手することができる、またはですね、世間を賑わせてるニュース話題なんかもですね、一緒に紹介できるようなそんなコーナーとなっております。はい、というわけで早速行ってみましょう。大公開時代オンライン公式サイトのワールドニューストピックスから見ていきたいと思います。はい、大航海時代オンライン、おーっと、失礼しました。よいしょ。大航海時代オンラインロストメモリーズ、まずは、ワールドニュースから。あ、こちらはですね、残念ながら、5月5日の定期メンテナンス休止のお知らせからですね、特に更新はございません。ついでにですね、トピックスの方も行ってみましょう。トピックスですね、こちらは、5月16日17日開催予定の発見アカデミー大会の情報が出ております。ジュズアルド杯とルーベンス杯ですね、この2つが、開催日時は、5月16日の土曜日20時30分受付開始で、21時30分から23時が、大会という形になっております。場所なんですが、5月の16日のジェズアルド杯ですね。ジェズアルド杯はですね、アストライオスワールドのナポリ。そしてですね、ルーベンス杯は EOS ワールドのアムステルダムとなっております。まあ、どちらの時間も20時30分受付開始、21時30分から23時となっております。まあね、発見アカデミー大会、腕に自信のある方はぜひぜひ参加してみてください。そしてですね、公認ネットカフェの月替わり特典が更新されております。5月の7日ですね、公認ネットカフェ月替わりプレイ特典ですね、今月の特典は、洋上戦砲撃時の大砲消耗率を通常時より 50% 軽減だそうですね。これね、何で判断してるんでしょうかね。なんか公認ネットカフェ、月替わり特典があるんですが、まあ公認ネットカフェだと、それ専用のクライアントが入ってるのかな？それとも接続元で判断してるのかな？なんかそこがちょっと疑問ではありますけどね。はい。私もね、公認ネットカフェで大航海時代オンラインをプレイしたこともあるんですが、正直ね、そう。マウスとキーボードが変わった環境でゲームはプレイできないですね。はい。まあ、ね、マウスとキーボード、まあ、操作の変更もそうですし、その、マウスの感度一つとってもね、あとキーボードのね、キー配置なんかもね、全然違うかったりして、ね、そのプレイに、特にその、攻撃とかなら問題ないんですけど、 ね、操作の精度が求められる戦闘行動なんかではですね、まあ、ネットカフェでのプレイはまあできないなーっていうのが正直な意見でございます。まあ私もね、昔その何でしたっけ、パソコン版のモンスターハンターフロンティアですかね、 MHF、 今はまあモンスターハンターワールドが、出てるんですけど、そのモンスターハンターフロンティアの時代にですね、ネットカフェ特典のね、武器みたいなのがあったんですよね。まあその時は頑張ってネットカフェに通ってね、特典をゲットしようと頑張ったんですが、そのネットカフェに備え付けられている、プレイ用のゲームコントローラーがですね、あまりにも操作しづらくて、ね、普段ならもうね、ノーダメ余裕でしたみたいな楽勝で勝てるような相手にもですね、ものすごい苦戦を強いられるというね。はい。そんな感じのこともございました。まあ、ゲームコントローラー一つ変わるとですね、もう操作がまともにできないっていうことは、まあ、ゲーマーあるあるだと思うんでね。はい。まあ、そんなわけでですね、公認ネットカフェの月替わり特典。まあ、ネットカフェで、そういうその戦闘行動がね、支障をきたすにもかかわらず大砲の消耗率がね、半減という戦闘をしろみたいな感じのね、イメージだったりはしますけどね。ですんでね、まあネットカフェまで行って大公開時代オンラインをプレイするって方はなかなかいないかもしれませんけどね。このゲームはね、攻撃とか、まあ時間がかかるコンテンツが非常にありますので、お家でゆっくりやるのがベストかなと思います。あ、ちなみに、紹介し忘れてましたが、ゲーム内大公開時代オンライン EOS サーバーのリスボン港前が放送ブースとなっております。ちなみにですね、この放送は実況放送などではございません。まあ、ゲーム内の画面を背景にダラダラと喋るだけの放送になってますんでね、実況放送を期待して来られた方はごめんなさい。まあ、ゆっくりですね、この大公開時代オンラインはですね、何かをしながらするっていうことが結構できますので、このラジオを聞きながらですね、ゆっくりプレイしていただければと思います。でですね、デルフィンショップのラインナップ更新、こちらはですね、先週と変わらず、公開コインのね、ガチャが追加されたという感じではございます。はい、はい、てなわけでですね、大公開時代オンラインの公式サイト、ワールドニューストピックスなんかはこんな感じでございます。そしてですね、続きまして、世間一般を賑わせているニュースとかですね、その他諸々を紹介していきたいと思いますが、まずですね、私の個人的な部分なんですが、はい、今ですね、コナンエグザイルっていうね、ゲームをプレイしてるんですよね。はい、コナンエグザイルっていう、まあいわゆるね、英雄コナンの世界観で、まあ生活するリアル版マインクラフト的なゲームなんですが、まあそれのね、そのモッド入りサーバーをですね、私個人的にオープンしました。やほい。はい、モッド入りサーバーを個人的にオープンしましてですね、まあそちらでお友達と一緒に適当にプレイしてるんですが、まあそのね、モッドの紹介動画みたいなのもですね、ちょっと上げました。モッドの紹介動画、YouTube とかですね、ニコニコ動画にも上げました。まあ、このレイヴンズナイトのですね、コミュニティにも、その動画を貼ってますんでね。まあ、コナンエグザイルというゲーム一緒にプレイしてみたいなっていう方はですね、まあ、そちらのサーバーに入っていただくのも OK ですし、まあ、どちらかというとですね、もうすでにコナンをだいぶやり込んでる、ね、人向けのサーバーだったりはしますから、まあ、ちょっとね、初めてプレイするよっていう方はですね、公式サーバーとかですね、ソロで遊んでいただくのもいいかもしれませんね。はい。まあ、そんなこんなでですね、事情ではございますけど、そのコナンエグザイルの公式サーバーじゃないですね、自宅サーバーをオープンして、なおかつですね、それをそこに導入しているモッドの紹介なんかをね、動画を上げてたりしてますんでね、そういう作業を、先週黙々とやってました。まあまあこのね、大公開のラジオであまり紹介しすぎるのもあれかと思いますんでね、この辺にしておきたいと思います。はい。というわけでですね、先週起こったニュースとかをですね、順番に紹介していきたいと思います。はい。最近、まあ某コロナウイルスが非常に流行ってるわけでございまして、マスクがですね、非常に品薄状態だったと思うんですけど、最近ですね、 はい、商店街にその謎マスクがですね大量にこう出回ってまして、はい、その謎マスク、まあ、結構ね、最初は強気の値段で販売されてたりしたんですが、最近ではそのね、ワゴンに山積みにされてですね、本日限定みたいな感じでですね、まあ、あの4月の25日の段階では1箱50枚入りが3500円から4000円してたマスクなんですよね。50枚で3500円って1枚何円だって話ですよね。まあ、仮に4000円だとして50枚だと1枚80円ですね。結構高いですね。3500円だと、50枚、70円ですね。まあ、それがですね、現在、2500円前後に落ち着きらしてるらしいです。まあ、2500円って言いますと、2500の、50枚ですんで、1枚あたり50円ですね。まあ、マスクが品切れになるまででしたら、その、何でしたっけ、100円で3枚入りとかですね、そういったものが販売されてたりしてたので、まあまあまあ、結構安くなってきてるんでしょうかね。はい。まあ、マスクがですね、その本日限りということで、ちょっとね、非常に安くなってきてるんですけど、まあ、最近ではですね、ゴールデンウィークを過ぎてからは、まあ、マスクに群がっていた お客さんもですね、めっきり少なくなってまして、まあ、店頭でマスクの手に取っていると、お兄さん、うちの店だともっと安いになるよ、と片言の日本語を話す女性から、まさかの客引きがあった、みたいな感じでですね。はい。まあ、4月の下旬に取材した際にはですね、マスクの売れ行きが、まあ、救世主と語っていた店主もいたんですが、まあ、当時、4000円前後でね、箱マスクを売っていた飲食店の女性店員、最近になっては、2500円前後まで値下げしたことを明かしたらしいです。まあ、マスクの品薄状態がですね、まあ、解消されてくるっていうのは非常にいい感じではございますけど、まあ、この謎マスクですね。はい。この謎マスクなんですが、謎のマスク、ね、それ自体がちょっと怖かったりしますけどね。まあ、シャープもですね、マスクを、シャープマスクね、シャープのマスクもその抽選だったりしたんですよね。はい。まあ、シャープ製のマスク第3回の抽選も申し込みやですね、なんかシャープのマスクはその、抽選だったりしたんですけど、まあ、これですね、シャープのなりすまし詐欺なんかもあったみたいですね。はい。第3回の抽選申し込みは5月の12日ですね。昨日ですね。昨日の正午までだったんですけど、まあ、このシャープのマスク、買えるのは100人に1人以下らしいですね。はい。まあ、シャープのマスク買えるのは100人に1人以下という非常に、抽選率の高い感じではございますけどね。抽選販売第2回は680万人が応募したらしいです。まあ、でもそのね、まあ、ここ数日ですね、街で普通にマスクも買えるようになってましたので、まあ、このシャープなんですけど、シャープさんね、大変な時に立ち上がってくれたシャープさんには敬意を表しつつ、まあ、このね、シャープマスクっていうのは今後継続して販売していくのかですね、非常に気になるところでございます。はい。というわけでですね、広告いただきましてありがとうございます。当選坊内さんさんですね、あと、かがみさん、広告ありがとうございます。おかげさまでですね、現在、このレイブンズナイトはですね、第9位でございます。広告ランキング第9位ですね。はい。まあ、シャープマスクですね。シャープ販売のマスクも、まあ、最近は落ち着きつつ、でもその、謎マスクですね。謎のマスク。価格競争がね、繰り広げられてるこの謎のマスクなんですが、この販売元とかも非常に気になりますよね。まあ、ネットのコメントを見る限りですね、なんかコロナが付着してそうで怖いとかですね、そんな得体の知れないものを買えるかよっていうねコメントなんかもございますけどね、まあ、まだまだ高い感じです。 まあ、このマスク自体もですね、もともとは1箱300円ぐらいのものだったのでね、やっぱ誰も買わない感じではございますけどね。はい。でですね、その謎のマスクなんですけど、ね、なんかその飛ぶナメクジを除去しますっていうね、非常にこの翻訳がね、どうなってるのだって言いたくなるようなね、マスクもそのちょろちょろ出てきてます。まあ、実際にね、画像をちらっと見ていただければと思うんですが、はい、ちょっとね、画像を出してみましょうかね。よっこいせ。どれだっけ、画像ちゃん画像ちゃん。よっ。これですね、画像の変更。よい。はい、最近、あった、ね、立体設計のマスクでございます。立体設計のマスクなんですが、はい。ね、日本語がちょくちょくおかしい感じ、もっと拡大しましょうかね。はい、ちょっともうちょい拡大して、表示しましょうかね。トゥン！はい。高機能、深海的構造ということなんですが、その左側の上の方のですね、飛ぶナメクジを除去しますっていうね。飛ぶナメクジって何でしょうね。ナメクジは空飛ばないと思いますけど、そのどういうね、翻訳なのかもしれませんけど、日本、これなんて読むんでしょうね。ホコリ花粉飛ぶナメクジを除去します。ね。はい。で、肌当たり矢のあるみたいなね。肌当たり矢のあるって何でしょうかね。で、耳が痛くな、みたいな。耳が痛くなって、痛いのか痛くないのかどっちなのかわかんないですよね。耳が痛くな。飛ぶナメクジを除去します。はい、伝説の、マスクだったりしますけどね。まあ、このね、呼吸快適ね、まあ、こんなその謎マスクがね、大量にこう出てたりしてるんですけどね。はい、まあ、ファンタジーだ日本怖えみたいなねコメントもありがとうございます。はい、一晩みたいなものかなみたいなね。飛ぶナメクジってね。ナメクジは空飛ばないと思いますよ。はい。でも何をナメクジと翻訳したんでしょうかね。そこが非常に気になる感じではございますけどね。はい。まあ、そんなこんなでですね、日本が非常に怖い。じゃあ、謎マスクですね。現在、その謎マスクの価格もね、落ち着いてきているみたいな。というわけでですね、22時半を回ったんですけど、アリスさんの反応がございません。あー、連絡送ってみましょう。アリスさん、どないでっかみたいな感じでですね。はい。ちょっとね、連絡を送りつつ。はい。まあ、衝撃価格は赤字マスクみたいなね、そのいろいろとあるんですけど、ね、2000円で赤字とか結構どれぐらいね、仕入れね、ね、仕切りの金額が気になるところでございますけどね。はい。そしてですね、そのマスクといえばもう一つの、ニュースですね。これも非常に業の深いニュースなんですが、まあ、これね、アリスさんが来てから、にしたいと思います。はい。アリスさんが来てからに、来てから振ってみたい話題だったりはするんですけど、まあ、そんなこんなでですね、次の、ニュースを紹介したいと思います。まあ、愛知県ですね、地下鉄の、よいしょ、愛知県のですね、地下街の店舗でこれコロナというね、営業妨害で78歳の男性が逮捕されたらしいんですが、まあ、何でしたっけ、コロナとは言ってませんということでですね。はい。まあ、地下街にある店舗で受付台を叩き、女性店員2人に対し、これコロナと言い、店の営業を妨害したとして、78歳の男が逮捕されたらしいですね。 はい。まあ、一応愛知県の、自称自営業、78歳の男性らしいんですが、まあ、ね、愛知県のその宮古地下街、ということで、にの受付台を叩いてですね、女性店員二人にこれコロナといい店の営業を妨害した疑いらしいんですね。まあ、実際ですね、この、このこれコロナっていう、言った方がですね、感染してるかどうかが分かってませんが、発熱などの症状はないらしいんですね。まあ、調べに対してですね、まあ、この方はですね、この野郎と言って机を叩いたことは間違いないが、コロナとは言っていません。などと容疑を否認していて、警察が調べを進めているそうです。ですね。まあ、まあ、愛知県だとはその挨拶みたいなものなのかもしれませんけどね。これコロナだけじゃ意味わからないように逮捕。ね、結構ね、大変なところなのかもしれん。まあ今、その非常にね、敏感なところだとは思いますけどね、そのやはり営業妨害扱いになるのでね、その愛知のコロナチャレンジ、ね、すごすぎないみたいな感じでですね。まあその、ね、愛知は、デトロスが知事だっけ？テドロス？テドロスが知事だっけ？テドロスってなんだろう？ここで、中の人の無知っぷりがね、披露されてしまいますけど。はい。テドロス、ね、活動家の方ですかね。ね、WHO のテドロス事務局的なものなのかな。うん、まあまあまあ、いろいろとあるとは思いますけどね。まあそんなわけでですね、そう、今の時期ね、むやみやたらにコロナでんでんのセリフを喋るとですね、営業妨害でこう逮捕されるケースもございますんでね、皆さん気をつけてください。はい、ね、まあ別にコロナじゃなくてもこの野郎とかって言ってその営業妨害してたらそれは逮捕されてもしゃあないような気はしますけどね。まあでもそのやっぱりね、そのまあ悪意を持ってね、そういうことを言うのは非常に良くないと思いますんでね、その正直ね、非常に敏感な時期なのでね、皆さん発言とかには、気をつけてください。まあ、このラジオもですね、結構その辺慎重に発言しないと大変なことになりそうな気もしますけどね。はい。まあ、そんな感じでですね、続きまして、ちょっとしたニュース、コロナ関連のニュースですね。はい。こちらでですね、まあ、某お隣の国ですね。そちらがどうやらですね、その外出規制とか、その、自粛規制が一応解除されたらしくて。はい。まあ、どうやら、韓国ソウルのナイトクラブでですね、新型コロナウイルスの集団感染があったらしいです。はい。こちらですね、今日、テレビのニュースでもやってたんですけど、まあ、営業再開を認められた途端にですね、濃厚接触が、対応にあってですね、感染、クラスターがあったんですが、まあ、濃厚接触者3000人と連絡が取れずにですね、一応そういうナイトクラブ系って、その入るときにですね、連絡先とかを、まあ、規制しない、連絡先とかをね、報告しないといけないんですが、どうやら、電話番号とかがですね、使われてない電話番号とか、そういったものが多々あったらしくてですね、まあ感染された人が100人を超えたんですが、まあ実際に、連絡が取れてないのもそうなんですけどね、実はこのナイトクラブとは言われてたんですが、どうやらゲイバーだったらしいんですよね。ですんでね、まあなかなかね、その身分を明かしつつ行くのは、身分を明か、まあまあ 何でしたっけ、あまり言うとあれになっちゃいますけどね、そのどっちにしろね、ゲイバーであろうがなかろうがね、あのナイトクラブ系夜のお店とかにはですね、その自らの個人情報をね、さらけ出すっていうのはちょっとねリスクがあったり、リスクがあるかどうか分かりませんけど恥ずかしかったりするケースもありますんでね、まあそういうのは分かるんですよ正直ね、あの電話番号がこう、実際の電話番号と異なってたみたいなね、そういうことがあるのは分かると思うんですが、まあちょっと今の時期ですね、3000人と連絡が取れてませんので、まあね、あのせっかく営業停止、営業再開したのにね、あの完全にその振り出しに戻ってしまったっていうね、完全に振り出しに戻ってしまったって感じだとは思いますけどね。はい。まあですんでね、これその何でしたっけ、このバーに関しましてはそのゲイバーっていうことなので、まあ出頭したらですね自らゲイであることをアピールしてしまうっていうケースも出てきますのでね、なかなか難しいところではございますけどね。ですんでね、直接連絡が取れてないのでね、まだまだ振り出しに戻りそうではございますけど、まあまあね、何しかその過去のねスペイン風邪でしたっけ、なんかもう一度その安心した頃に再爆発したっていうケースもありますからね。ですんでね、本当に、そう、その心の緩みから、ね、もう大丈夫だろうっていう心の緩みから、ね、再度、ね、クラスターする可能性もございますからね。皆さん、この、まあ、風邪もそうなんですけど、治った後、ね、安心しきった後っていうのが一番、問題が起こりやすいのでね、油断しないように、まあ今回のこれに関しましては日本もね、いい教訓になるのではないかなと思いますけどね。はい、ではもう一つ、今度はですね、まあこれアリスさんが来てからやりたいところだったんですが、ちょっとねまだ来られてないのでですね、ちょっとこれだけは紹介しておきましょう。はい、何かとねレイブンズナイトでは縁があるかもしれませんが、学校体育医療の会社がですね、はい、学校体育医療の会社が、スクール水着の生地を生かしたマスクを作成したらしいです。はい、学校体育医療企画の製造販売のギャレックスさん、ギャレックスって会社がですね、スクール水着、水着の生地を活用して新型コロナウイルス対策のマスク代わりに使えるこのフェイスガードを生産したらしいです。はい。まあ、県内の保育園や、介護福祉施設の職員向けに無償提供してるらしいんですが、まあ、スクール水着の素材自体がですね、ソフトな肌触りで、速乾性があり、洗って繰り返し使える。っていうことですね。はい、まあ、スクール水着に使うポリエステルとポリウレタンの生地を採用しまして、まあ、紐は半袖シャツの肩部分の素材で代用したそうです。はい。まあ、高級防臭機能があるタイプの2タイプを製造。まあ、4月中旬からこれまでに取引などで縁のある施設22カ所に対して職員1枚につき、あ、1人につき2枚分、計3400枚を提供したそうです。はい。まあまあ、でもね、正直そのスクール水着の生地ってその肌触りはいいのかもしれませんし、乾燥、速乾性もあって、まあ当然、抗菌や防臭機能なんかも備わってたりしてるんですけど、ね、これに関してはこれは売れるっていうことですね。紺色のやつお願いしますっていうことでですね。はい。なんかあれですね、これに関してましてはもう正直、一般に普及してしまいましたら、スクール水着の生地でできたマスクを着用した男性が出没という記事とかになりそうでですね。はい。まあ、アベノマスクがこれだったら日々正座して到着待つわ、みたいなね。変態が時代にようやく追いついたみたいなね、まあ、上級者用のマスクだとは思いますけどね。まあでも実際のところあの生地って、通気性とかはどうなんですかね。はい、まあスクール水着に詳しい、このラジオ 聞いてる方の中ではすくみずにね、詳しい方も、いっぱいいると思いますんでね。その辺をちょっと聞いてみたいところではございますけど。ね。まあ、思ったより原型を感じる出来だった合法な変態になれるっていうことでですね。まあ、これに関しましては新品の原料で作るより中古の原料で作る方が高く売れる不思議なマスクっていうね。まあ、中古の原料で作ると完全に本当に不審者扱いになってしまいますからね。はい。まあ、これね、一応画像とかも出てるんですけど、まあ、パッと見変態がブルマかぶってるような図にしか見えんみたいなね。そんなコメントも、ね。まあ、作った人は作ってる途中にこれまずいんではないかとね、思わなかったのかっていうね。まあ、でも冷静に考えたら、そのすくみずイコールいやらしいね、考えを、のければ、まあ、ソフトな肌触りで、その速乾性があって、洗って繰り返し使えるっていうマスクはね、非常に有力なマスクだと思いますんでね。これは、ね、一般販売したらバカ売れし、ある意味バカ売れしそうな感じではございますけど、いや、私はね、買う気はございませんが、はい、ね、上級者の方が買ってバカ売れしそうな、そんなマウスでございます。まあ、そんなマスクではございますね。はい。まあ、すくみずに詳しい方はですね、ぜひぜひコメントいただければと思います。はい、一応ゲーム内でですね、基本的に新型のウイルスに対して布は意味ないと思いますっていうことでですね、まあ、すくみずは、吸水性と乾燥性はいいらしいですね。なるほど、体操着の方がいい、いや、なんでもないですみたいなね。はい、確信犯では、まあ、原材料はですね、どうやらいっぱいあるそうですね。まあ、一応ですね、こちらのね、ニュースによりましたら、ポリエステルとポリウレタンの生地を採用したマスクだそうですね。で、まあ、紐の部分も、半袖シャツの肩部分を代用したって感じなので、まあ、現在作れる、ね、材料でですね、速攻、マスクを、まあ、急遽作ったって感じなのかもしれませんけどね。はい。はい。では、次のニュース、よくいせ。これは読んだな。次のニュースを紹介したいと思います。まあ、そんな中でですね、コンビニの店員がですね、お客さんを投げ飛ばして、客の男性は意識不明の重体。まあ、支払いが数円足らずに戦いになったらしいですね。まあ、命かけのコンビニということでですね、某コンビニエンスストアで客の男性を投げ飛ばして意識不明の重体となる大怪我を負わしたとして、アルバイトの店員、まあ、24歳の男性が傷害の疑いで逮捕されたらしいですね。まあ、二人は支払いをめぐってトラブルになったそうです。まあ、警察によりますと、まあ、10日の午後11時前後、店のお客さんだった53歳の男性を投げ飛ばして、大怪我をさせたとして、傷害の疑いが持たれているそうです。はい。で、男性は頭を強く打って、急性硬膜下血腫になり、意識不明の重体。らしいですね。まあ、調べによりますと男性は、1200円程度の買い物をしようとしたところ数円ほど足りなかったことから、二人は口論になったということでですね、事件の後自ら警察に通報したらしいです。容疑者の方、投げ飛ばした方はですね、自首したみたいですね。はい。まあ、調べに対して容疑を認めているということで警察は詳しい状況を調べているらしいですね。まあね、これに関してはまあね、ちょっとぐらい映画や、みたいな感じだって、まあ口論になったのではないかなとは思いますけどね。まあごねたのか。まあでも実際にそのお店の店員さんがですね、客に手を出すなんてことはよっぽどがない限りありえないとは思うんですけど、こればっかりはね、警察呼びは済む話なのにね、投げ飛ばしてしまったっていう部分もございますけどね。はい、コロナ関係の話題ではございますけどね。まあ、これね、実際のところ、その、強盗に対する正当防衛が、ね、認められるってケースもあるかもしれませんけどね。はい。 まあ、これはね、そのどのようなね、経過がなるのか非常に気になるところではございますけどね。まあ、その逆に言ったら、ね、その金出せ言われて、ね、投げ飛ばしたんだったらね、まあ、過剰防衛になるのかな、正当防衛になるのかな、まあその辺は微妙なところではございますけどね。まあこれに関しては、ね、その、口論の内容とかにもよって変わってくるんではないかなと思いますけどね。はい。まあそんな感じでですね、あとこれ、なんか面白そうなのがありました。はい。皆さん、ロボット犬、ね、ペット用ロボットの犬っていうのはここいろいろあると思うんですけど、まあそれこそその有名なものでしたらソニーさんが出したアイボとかですね、あとその、何でしたっけ、鉄ですかね、ロボット犬の。ね、逆の意味で、ね、有名な愛犬ロボ鉄とかですね、そういうのはありますけどね。まあそんな中でですね、究極のロボット犬が10万円で販売開始らしいです。はい。完璧なるリアルな動きで散歩ができる。ということですね。ちなみに、ロボット犬ですね。ロボット犬がついに販売される。ということでですね。価格は約10万円なんですけど、本物と犬と思えるほどリアルな動き、犬以上に犬っぽい動き、なんですが、ね、見た目が武骨すぎるんですよね。はい、可愛らしさというものはございません。まあ、ね、このロボット犬だが普通にロープをつなげて散歩することも可能でして、さらに他のロボットと出会うとシンクロしてお互いが様々な反応を示すっていうことなんですが、まあ、これね、ロボット犬ではございますけど、正直、側というか中身だけです。はい。側がございません。多分ね、側がないんですよ。ちょっと待ちくださいね。これ名前、画像をちょっと保存してみたいと思う。画像を表示してみたいと思うんですが、はい、ニコ生で見てる方にはちょっと画像をね、お出ししたいと思うんですけどね。よいしょ。はい、でかいな。この画像ちょっとでかいな。ちょっと画像をちっちゃくして、よいしょ。はい、ロボット犬ですね、10万円で販売ということなんですが、じゃん、こちらでございます。これを見て犬と思えないです。正直どこが犬だよみたいなね、ツッコミどころ満載ではございますけど、ロボット犬らしいです。はい、どこが犬だよって、犬要素どこにあるんだみたいなね、感じではございますけど、ロボット犬みたいですね。まあ、動作自体はですね、その非常に完成度が高く、犬より犬っぽい動きをするみたいな感じでね、まあ、動画で見るとね、わかりやすいです。本当に犬っぽい動きをしてるんですが、見た目が犬じゃないっていうね。はい。顔がございません。はい。まあ、ね、動きは確かにリアルなんですけど、可愛さをもう少し追求しようや、みたいなね。まあ、ソニーの相棒じゃないですけどね。はい。まあ、愛犬ロボ鉄は可愛さだけには追求して、機能は微妙だったりしますけどね。ロボット犬。まあ、こんな感じのね、ロボット犬がございましたけどね。はい。コメントでは頭部が T 字にパカッと割れるロボット犬はいかがですか？怖えよ。で、ゲーム内のコメントではですね、よっこいせ。ゲーム内のコメントでは、HR さんに誕生日プレゼントにぜひ住所が分かれば送りますよ。だそうです、HR さん。ひえー。でも HR さん、スクミズ愛好家ではなかったのでは？そうなんですよね。私自身スクミズはほんまにね、スクミズにはそこまで魅力は感じないでございます。まあ、ペチコ愛好者だったのは覚えてますけどね。ペチコ来ますよってことですね。ペチコは現代でも通じるデザインっていうことでですね、もともと室内着なんですけど、まあ、でもね、 何でしたっけ、ペチコートってね、そもそもその大航海時オンラインのゲーム内の衣装とは全く違うんですよね。はい、その実際はその肌着というか下着というかそんな感じだったんですけどね。室内着で使われてるので、そのゲーム内のそのペチコートとはまた違う感じですね。はい、まあ実際ね、何でしたっけ、ペチコートで画像検索していただければね、一発でわかると思います。はい、まあ何でしたっけ、まあどっちかって言ったらね、下着肌着的なねイメージが非常に強いものでございますんでね、まあ、ゲーム内のペチコはペチコートという名前のね別衣装みたいな感じだと思っていただければと思います。はい、ペチコマスクですね、それが出れば、ペチコマスク出てもどうかなと思いますけど、はい、まあ、あの倍優勢より物体 X みたいなね、まあ頭部に頭がパカッと割れるロボット犬ね、あの逆にあの何でしたっけ、ミッフィーちゃんの口がパカッて割れるようなね、あのそれこそあの寄生獣っていうね、あの漫画をご存知の方、漫画やアニメをご存知の方ならわかるかもしれませんけど、あの恐怖はねちょっと怖いですよ。はい、というわけでですね、 DOL ヘッドラインでございました。レイブンズナイト、お題のコーナーです。はい、お題のコーナーに突入する前に、アリスさんまだー、はーい、アーリス様まだですかーみたいなね、メッセージをね、送って LINE で連投してます。怒られそうな気にしますけどね。はい、アリスさんはまだ、反応がございません。まあこれ後半最後までね、アリスさん来ないかもしれません。私の予想の10時45分は遠に過ぎてしまってますけどね。はい、アリスさんはまだ来てないようです。まあ今日はですね、ちょっとひょっとしたら最後まで来ないかもしれませんね。はい、というわけでですね、途中から聞いている方のために自己紹介しておきましょう。私、自称スーパー用心棒、変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と申します。はい、そしてもう一人、アリスセラヒムさん、相方でいるんですが、今日はですね、最初から最後までずっと天使のアリスのような気がしますね。はい、というわけでですね、後半戦、お題のコーナーに突入していきたいと思いますが、まあ、前半戦では最近のニュース話題なんかを適当に紹介していきながら、紹介していったんですが、まあ、後半はですね、お題のコーナーでございます。本日のお題はですね、贈り物ですね。まあ、私自身がですね、今日誕生日だったんです。はい、本日 HR の中の人が誕生日だったんですよね。まあ、おめでとうございます。おめでとうございます、自分ということでですね。まあ、今日のお題はですね、そういった、誕生日にちなんだお題でございます。贈り物ですね。本日のお題は贈り物でございます。はい、まあ、贈り物といえばですね、別に誕生日だけじゃなくても、まあ、記念日、クリスマス、入学、卒業祝い、出産祝い、結婚祝いとかいろいろあると思うんですよね。まあ、そんな中でですね、過去送られたものだとか、今送りたいもの、リアルの話題からゲームの中でのプレゼントしたいものまで、いろいろとこう募集したいと思います。はい。まあね、本当に、いろいろと、あ、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとう、ありがとうございます。まあね、この年になるとなかなかおめでとうっていうのは、おめでとうとはいかないケースも出てきますけどね。 ありがとうございます。まあ、その皆さんのね、このおめでとうという言葉が非常にありがたい贈り物だったりします。ありがとうございます。ね、何歳になっても誕生日というのは嬉しいものだと思います。まあ、おめでとうついでにですね、今日のお題について、コメントを書いていただければ、助かります。ぜひぜひ、書いてください。よろしくお願いします。はい。まあ、そんなわけでですね、贈り物ですね。まあ、例としましては、例えば、ゲーム機本体ですね。まあ、誕生日やクリスマスに送ったもの、送られたもの、まあ、ゲーム機本体ですね。あなたはゲーム機本体何を送られたことがございますか？まあ、自分で買ったも含めなんですけどね。はい。まあ、この送られて思い出に残っているそのゲーム機本体で大体の年齢、年代が分かってしまうっていうことなんですが、まあ、ちなみに私は、クリスマスの時にスーパーファミコンをね、もらったことがございます。はい。まあ失礼しました。よっ。最近では、まあ、Wii U とか、ね、が、Wii U じゃないわ。スイッチか。Wii U も古いな。スイッチなんかが、プレゼントされると、嬉しかったりしますけど、まあ、買うのが大変ですけどね。まあ、抽選販売とかしか。並んで買えるところでしたらもう転売ヤーの方々が3密になってしまうっていう状態だったりするみたいなのでね、今買おうと思ったら、なかなか抽選ぐらいでしか買えないみたいですけど、はい。あなたは、まあ、何でしたっけ、ゲーム基本体、誕生日やクリスマスに送られたことございますか？あったらぜひぜひ教えてください。コメントお待ちしておりますね。そしてですね、出産祝い。ですね。この出産祝いっていうのがね、結構その、家族や親戚の方とね、被らないように気を使わないといけないんですよね。まあ、子供用に、この天井を吊るして、こう、くるくる回るおもちゃ的なものを送ったら、同じものがね、同じものというか、まあ、別の種類なんですけど、同じようなものが送られてて、天井から吊るされたくるくるするものがね、3つ並んでたりとか、そんなね、カオスな状況になったら困るのでね。はい。まあ、こちらは出産祝い、家族や親戚と被らないように気を使わないといけない感じではございますけど、まあ、結婚祝いとか出産祝いをね、頻繁にしないといけなくなってくると、やはり年齢を感じるような気はしますけどね。はい。そしてですね、別れた相手からもらった思い出の品。ね。まあ、この、まあ、人生長いとですね、過去お付き合いをした男性、女性の方、いらっしゃると思うんですけど、まあ、別れた相手、別れる原因はいろいろとあると思います。そのね、友達が亡くなってしまったパターンもあるかもしれませんし、実際にそのね、付き合ってたのがね、何でしたっけ、性格の不一致で別れてしまった、まあ、離婚したってケースもあるかもしれません。そういった別れた相手からもらった思い出の品々、あなたは捨てますか？それとも大切に取っておきますか？っていう感じなんですけどね。まあ、あれですよね。その別に、恋人とか、ね、結婚相手とか、そういったんだけではなくてですね、その、私もその大阪に住んで20年間過ごしてたんですけど、まあ、当然、学生時代の、ね、付き合いなんかもあったわけでございます。まあ、その、卒業してからね、お別れになった、ケースもあると思うんですけど、そういったね、友達との思い出とかそういったものは残してる感じですかね。まあ私はそのあれですね、男同士で撮った昔のそのプリクラの写真とかですね、あとまあ大阪にいる時に撮った写真とかは、まあね、プリクラなんかそのもうほんま数センチ、1センチ2センチのちっちゃい写真なんですけどね、そういったものも一応ね残してたりはしてますね。ファイルに挟んで残してたりはしてるんでね。まあそうよくね、男性は名前をつけて保存、女性は上書き保存みたいな感じのね、言い方をすることもあるかもしれません。まあまあその辺に関しましてはですね、昔のことをね、忘れるのもそうですし、まあ実際にね、大事にしまっておく場合はね、自分だけがわかるようにね、しておくのがいいかもしれません。まあ、捨てられなければですね、私みたいにハードディスクの中身がパンパンになる こともあるんですよね。はい、パンパンになることがあるんですよ。もう今では全く使うことがないエロ動画やエロ画像とかね。はい、何に使うかは秘密にしておきますが、そういったものがね、使う予定もないのにね、ハードディスクを圧迫しているっていうのはね、皆さんご存知なことかなとは思いますけどね。はい、まあ、そんなわけでですね、思い出、贈り物、なんで贈り物の話してるのにハードディスク内のエロ動画やエロ画像の話になってるのか、気になるところではございますが、贈り物で行ってみたいと思います。はい、ぜひぜひね、霊に対するその返信もそうですし、私自身にですね、おめでとうの言葉を送ってくれてもいいんだぜ、ついでに、広告入れてくれてもいいんだぜ。はい、そんなわけでですね、早速行ってみたいと思います。来ている投稿を読んでいきましょう。泉式部さんからいただきました、ありがとうございます。はい、ちょっと喉を潤します。さすがに1時間ぶっ通して喋ると喉がやばいということでですね、泉式部さんからいただきました、ありがとうございます。 MC リスナーの皆様こんばんは、泉式部でございます。どうもこんばんは。 HR さんお誕生日おめでとうございます、ありがとうございます。お幸せな一年となりますように心より お祈り申し上げます。はい、こんな社会情勢ですので、お互いに健康で過ごせるように十分気をつけましょう。またリアルでお会いできる日が来るよう願っております。そうですね、大阪って意外に近いんですよね。ですが、まあ、今、こんな事情なのでね、外出とかは、ま、控える必要がありますので、なかなかね、向かうことは難しいかと思いますけどね。はい。でですね、さて、お題の、泉が最近した贈り物について紹介させていただきます。先日、5月10日日曜日は母の日でした。母に贈り物をしました。赤い日の当日に当日に泉のリアル妹とめいっ子ちゃんと一緒に先月から予約してあった赤いカーネーションの花束を引き取りにお花屋さんに歩いて行ったら、おっとアリスさん来た、今アリスさんが来た、よいしょ、こんなタイミング、このタイミングでアリスさんが来られました、お呼びしたいと思います、よいしょと。呼び出しちゃあれ来ないぞ、これかな、はい、呼び出し中でございます。こんばんはアリスさん、
こんばんはです、
アリスさん、あ、来た、アリスさん来たーということで、はい、アリスさん、お帰りでございます。お帰りなさい。アリさん、ちょっとマイク遠いかな？近づけてみて。
いや、もう、これ以上は近づけられ。
あ、ほんならこっちでボリューム上げますわ。ゆっくりせ。
はい。もう、ダメでござる。
ご飯食べましたか、アリスさん。
食べた。
ご飯食べましたか？ちなみに私、今日は、お誕生日だったので、数年ぶりに家族の方とね、お誕生日、家族の方に誕生日を祝ってもらった感じでございまして。
誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。現在、酔っ払ってベロンベロンな状態なのでね、アリスさんにフォローしていただけると助かりますけどね。
知らなかったですよ。
まあ、そんなわけで今ですね、贈り物についてちょっとね、話題が出てるので、泉さんの読んでるところなんですが、まあ、母の日にですね、赤いカーネーションの花束を引き取るにお花屋さんに歩いて行っていたらしいです。で、まあ、その次に洋菓子店に行って、おいっ子ちゃんが選んだいちごケーキを購入しました。帰宅してから家族で母の日のお祝いをしました。母もすごく喜んでおりました。花束はすぐは母が花瓶に着替えました。さすがに華道を習っていた母の腕前は素晴らしいもん。いちごケーキも美味しかったです。ケーキはおいっ子ちゃんが一番嬉しがってたかな。でも美味しいものを食べて喜んでいるおいっ子ちゃんの姿を見る母の嬉しそうな横顔も良かったです。やはりおばあちゃんは孫が可愛いですからね。お母さんいつもありがとうございます。いつまでも健康で元気でいてね。って照れくさくも母にみんなで直接言えて良かったです。はい、追伸、HR さんのお誕生日プレゼントですが、今年でしたらお酒などを直接、例年でしたらお酒などを直接渡し 知させていただくところですが、今年はそれができませんので、Steam のゲームを何かプレゼントさせていただくことのはいかがでしょう。それとも Steam では、今は特にやりたいゲームがないから、Amazon ギフト券や運マネーなどを送らせていただくこともできます。まあ、お気持ちだけで非常にありがたいです。券のCDR番号をカメラで撮影して画像を HR さんに送るのでリアル券では偽装はいたしません。HR さんがご自宅で好きなものと券のポイントを交換できるのでそちらの方が良いかなと思っています。例えば M マネーで DOL に課金するという手段もありますね。またご相談させてください。はい。もうお気持ちだけでありがとうございます。まあまあ、もしね、それなら納得できないって言うんでしたら、ぜひぜひ、ニコニコ動画のですね、ニコニコ広告、毎日じゃないですけど、一週間に一回ぐらい福引き引けますんでね、その福引きをで引いて、集めたね、広告ポイントをこのレイブンズナイトにぶち込んでくれれば、ね、助かりますんで、ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。はい。セバアリスさんや、
はい。
今日さ、その、アリスさんに話題に出そうとしてたんですけどね。アリスさんがいる時に話題にしようとしてたんですけどね。
はい。
某学校体育医療のね、製造販売を行ってる会社がですね。
うん。
スクール水着の生地を活用したマスクをね、作ったらしいんですよ。
そうですね。
なんか、すく水に使うポリエステルとポリウレタンの生地を採用して、紐は半袖シャツの肩部分の素材で代用したマスクを作ったらしいんですが、
うん。
まあ、これがね、その、取引などで縁のある施設11箇所に、職員1人につき2枚分を、提供したらしいんですよね。
うん。
まあ、ソフトな、すく水特有のソフトな肌触りで速乾性があり、洗って繰り返し使えるアイテムらしいんですが、
うん、
アリスさんいかがでしょう。
洗って使えるっていうのは強いよね。
強いですよね。でもすく水を口に巻いてる感じってあるんですよね。
某体育のってどこ？
あれですよ、ギャレックスさんらしいですね。福井県にあります。
なんか思い切ったことしたけど。
はい。
なんかこう。変な大人が多い世の中なので。
まあ、販売したらバカ売れしそうな気はしますけどね。
ちょっと偏りのあった売れ方しそうです。
うん、うん、うん、うん。はい。で、そしてアリスさん、もう一つ、何でしたっけ、突っ込みどころを探してほしいマスクがあるんですが。
はい。はい、
じゃんはい、画像を今出しました。これね、前半のニュースのコーナーでも話題にしたんですけどね。
ニコニコ見なければ。
はい、
ニコニコ動画
ってことで。はい、桜田さんポイントいただきました。ありがとうございます。お誕生日プレゼントとしていただきました。いっぱい入れてくれてますね。ニコニコ国ありがとうございます。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ね。はい。
レイブンズナイト。
はい、コメントでですね、もうすでに正解とかも言ってくれてたりしてるんですけど、まあまあ、いろいろとね、突っ込みどころ満載の謎マスクでございますが。
何これ。
はい。謎マスクでございます。
飛ぶなめくじをします。飛ぶの？ここにいるなめくじって飛ぶ？
日本にいるナメクジは飛ぶらしいですね
。マジで？
はい。で、あれですよ、耳が痛くな。
日本、かっこ、こう。
こうか、ほこり、花粉。
こう、なんて書いてあるの？
わかんないです。日本語じゃないんじゃないですか。
こう
はい。で、あと、何でしたっけ、見づらいですけど、肌当たり矢のある。ね。耳が痛くな、みたいなね。ね。その飛ぶナメクジを除去するマスクですよ。これすごいですよね。はい、うん。ね、こんなの。
読めないよ。
はい。
読めないよ。
もっと拡大してみましょうか。
うん。
じゃん。 もっと拡大してみましょうか。よっ。ね。
あのね、ナメクジを除去しますの下に何て書いたの？
空気中の美人？
美人。
肌当たり矢のある。
肌当たり。
右側のあの、耳が痛くなって
。どこ？
右側の耳が痛くな、みたいな。
苦しい。
ね。まあ、ほんで、あの、上の部分もね、結構怪しいんですよね。
日本かっこ高きく？
はい。
あの、
呼吸、口元空間とか、快適肌当たりとかね。空気中の美人 99%、空気中の美人 99% フィルターってこれ、99% 除去するんじゃなくて、99% 通過しそうですよね。まあ、聞くはなんか聞くって読むらしいですね。効果の。
なんか、耳は痛くなんが一番なんか、何かわかんないけど、じわじわしちゃう。
いやでも、飛ぶなめくじがやっぱ優秀でしょ、飛ぶなめくじが。
いや、飛ぶなめくじってどういうことなんだろう、あれ。
どう翻訳したんでしょうかね、飛ぶなめくじを除去します。
これって中国？
いや、多分中国から輸入した謎マスクなんですよね。謎のマスク。
中国語に、
はい。
まず、
はい。
変換します。
ナメクジを中国語に変換して、
に変換します。飛ぶナメクジ。もしかして飛ぶナメクジ。Yes。で、これをコピーしたら、
はい。
逆に今度は、エキサイト翻訳のように、
はいはいはい。
くじ引きって書いてある。
ちょっと待って、そんな、ちょっと俺今、翻訳試してみますね。
飛ぶなめくじって打って、
はい、
中国語の
中国語にして逆にするんですよね。
で、それを今度飛行祭表みたいな。
ちょっと待ってくださいね。飛ぶなめくじ。飛ぶなめくじを、日本語から、
中国語にして、
中国語にして
なんか、
はい。これを逆にすると、ミサイルになりましたよ。
ミサイル。くじ引きだよ、僕のは。
はい。
どうして？おかしいな。ちょっと待って、何かがおかしいぞ。
飛ぶ、なめくじで変換すると、フェイデンになって、まあ、中国語の艦隊の方ですね。艦隊で変換すると、フェイデンになりまして、
なんなんよ。
まあ、Google 翻訳だとそうなりました。
なんなんよ。僕今 Google 翻訳でやってたんだよ。
はい。Google 翻訳だとなんか、フェイデン、飛ぶっていうのは何だっけ、右上側だけと、玉って書いて。何でしたっけ、飛翔の火の飛ばすってやつあるじゃないですか。うん、
あ、ごめん、僕、ひらがなで入れたからだ。
あ、なるほどね。あ、飛ぶ。
くじになっちゃったんだ。
飛ぶなめくじを、はい。その、フェイダンですかね。読み方ならわかんないですけどね。
ミサイル。
それを逆変換するとミサイルになりました。
ミサイル。どうしよう。このマスク、ミサイルにも OK ってこと。
ね、ミサイル。これ、艦隊じゃなくて、品体の方だと、結局ミサイルになります。飛ぶなめくじが。
どうしよう、このマスクミサイル対応だよ。
はい、ミサイルガードできるわけでございますね。
すごいね。
まあ、そんな、どんなね、翻訳が行われたか。まあ、さっきの飛びなめくじなんですけど、粉塵、スラグとスラグ、うん、SLAG と SLUG を間違えたのではないかな、みたいなね。
ああ。
なるほどね。その、英語に翻訳して、はい。粉塵の、
スラッグを、
ね、間違えたんではないかってね。
飛ぶ粉塵と、
はい。
飛ぶなめくじ。 ちょっと、つらい。
らしいですね。
ドムナメクジがいる。
ドムナメクジです。はい。じゃあ、とりあえず、贈り物、続き読んでいきたいと思いますが、アリスさん、はい、なんか贈り物で印象残ってるもんありますか？
僕ですか？
はい。
そうだな、毎年の HR さんの年賀状とか。
あー、年賀状というか年賀メールですよね。
年賀メール？
はい。
うん。
今年は何しましたっけ？
毎年。え、今年は、
今年何したっけね。あんまり記憶ないんだけど。
なんか猫か何かじゃなかったっけ。
あ、そうだそうだ。この猫何を持ってるかってやつでしたよね、確か。はい。この猫の気持ちを答えなさい的なやつでしたよね、確か。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
まあ今だったらそのコロナネタのあれになりそうですけどね。
恐ろしい。
じゃあ、続きまして F ママさん、括弧代筆 NLN さんからいただきましたありがとうございます。
ありがとうございます。
5月10日にアイルランドから帰国し、現在自宅待機状態のため代筆をお願いしている状態だったりします。さて、人生を生きておりますといろんなものを送ったりもらったりということが多々あるのではないかと思いますが、かくいう私も36年の人生を生きてきましたが、その年月の中でいろんな贈り物をいただいて送ったりしますが、その中でふと思い出す贈り物といいますと送ったものとしましては、中学生時代お世話になった農家さんに送った、三崎マグロの刺身の5種盛りセット。これマグロって読むの？
なんか美味しそうだな。マグロだよ。
マグロ本当だ。読めなかった俺。はい。で続いて、山村留学で宿泊場所を提供していただいたお宅に、野戸自然炊き出し塩。ほうほうほうほうほう。高校。
私が炊き出しをするのね。って感じで。
その野戸じゃないと思いますけどね。
はい。
はい。でもある意味、野戸さんがね、炊き出し塩をしたら、それはそれで、ね、非常に需要がありそうな気はしますけどね。
昨日、さんざっぱら、白猫プロジェクトでクルーシャの塩を聞きました
。おう。はい、高校卒業後、横浜を離れ海外へ行く同級生に送ったとっさの一言メモ。
うわ、気になる。
あれじゃないですか？何でしたっけ？なんかこんな時にはこれ使ったらいいよみたいな、なんか、とっさの一言が書いてる、メモ帳みたいなやつ？カンペ帳じゃないけど、単語帳みたいなやつなんじゃないですかね。
どうなんだろう。
うん、なんかこういう時には、この挨拶みたいな感じのが書かれてたりするんかな。
おう、なるほど。
はい。アリさんごめん、ちょっと読める？これ続き。
え？
続きちょっと読め、はい、読めます？
はーい。
ちょっと一瞬だけ席離れます。
はーい。はい。次は、4、洋酒は木という大学の先輩の卒業祝いに送ったアイリッシュウイスキー。ザ・マッカラン。ザ・マッカランってすごい名前。なんか硬そうな感じがします。聞いたことないんですけど、美味しいんですかね。5、某所のメイド喫茶店にお世話になった人に送ったスクール水着生地のマイクロビーズクッション。ここでもスクミズネタが。でもスクール水着生地だけど、スクール水着の形はしてないよね、きっとね。これ、スクール水着の形してたらちょっとなんか、どうなんだろう。足の出るところに、こう肌色の生地で、なんだろう、塞ぐ形？丸くこうやって、で、上の方もこう、肩のところと、首のところとこう、丸く塞いで、素手でビーズをこう、中に入れたら、すごく怪しげですな。すっごく怪しげになってしまいます。でも、スクール三井生地でのマイクロビーズクッションっていうのはどうなるんだろう。結構、こう、ビーズをみっちり入れてほしいようなイメージはあります。 6、仲間に送った71発撃てる、ソビエト製のスナイパーライフル、PPSH-41。おぉ、71発ですか。スナイパーライフルで71発ってどういうことなんだろう。71人をスナイプできるってこと。なんかすごいな。
ただいます。
お帰りなさい。
まあ、
スナイパーライフルって71発つって撃てるんだ。
いや、そんなに撃てるのは。
ねえ。
あ、なんかドラムマガジンがついてるやつっぽいですよ。
へ
ぇー。はい。PPSH-41、画像検索していただければわかると思うんですけど。
ね、なるほど。
そのマガジン部分に、ね。
うんうん、
うん。ドラムマガジンっぽいのがついてて。
うん。
連射ができる、連射というか、ね、撃ちまくれるスナイパーライフル。まあ、撃てば撃つほど精度がね、あれになりそうな気もしますけどね。うん、はい。そう、何でしたっけ？はい、次どうぞ。
あ？今ちょっとニコニコ画面見に行っちゃった。
あ、はいはい。画像は出してないですよ。
7番、仲間に送った用紙のとも日本のカツオの生節。カツオの生節って何？カツオ節で。
削ってない状態じゃないですか？
あ、武器になる感じの。
武器になる感じの。
木刀っぽいやつ。
じゃないのかな？
子供の頃はよくあれ削ったよ。
はい。そう、削ってない状態の武器になりそうなあれじゃないですかね、多分。
そっか。
あ、いやでもカツオの生節検索したら出てきますね。削り身というよりも切り身っぽいやつが出てきました。
切り身？
はい。切り身っぽいですね。
叩きみたいな感じ、
うん、叩きよりもうちょい火が通ってそうな感じではありますけど。
ほう。
はい。ね、ルシアの美人諜報員に送った120センチのボコラレグマのボコのぬいぐるみ。
ボコラレグマのボコ。
ほうほうほうほうほう。
ボコラレグマのボコって知らない。
ボコラレグマ。なんかあれですね、何でしたっけ、耳に包帯巻いたりとか、頭に絆創膏したりとか。はい、ボコラレグマ。ダメージを受けてる、クマですね。
うん。おぉ。
はい。まあ、ボコラレグマとはですね、もともとが、あれですね、ガールズ&パンツァーに登場するクマのキャラクターらしいです。ですね。ボコラレグマ。はい、続きまして、送られたものと言いますが、
うん、
中学生時代、農作業の手伝いでもらった、ヤイロスイカ、これ。西売りって書いて。
うん。
うん、スイカで合ってるのかな、
うん、うん。
はい、横浜に戻るときに、新潟の仲間たちが再度の帰還を願って書いてくれた仲間の声ノート。これ寄せ書きみたいなやつなのかな？はい。で、まあ、でもその、寄せ書き的なものってね、送られるとちょっと嬉しいですよね。
嬉しいけど、取っておくって結構、あれって重くない？
まあまあそうですよね。
うん、
高校の秋イベント、相模湖 70km、男性は 100km、ハイク。で、男性の 100km に参加し、完走し、100km 完走証明書。これすごいですね。100km はなかなかね、42.195km も大変でしょうけどね。
100km って。
で、サッカー J リーグチームの、アルミレックス新潟が J2 から J1 へ昇格した際に、このチームでゴールキーパーを務めていた、野沢洋介氏の 野沢選手のサイン入り公式ユニフォーム、すげえな。
はい。
で、少女時代偵察役に駆り出された際に仲間から贈られたこんな感じのテラックスのスカート服ね、テラックスじゃないラテックスですね、テカテカするやつですね。で、荒野の中で生きているように渡された二丁の、だが私が両利きのため、射撃の的に使った麻雀のEピン丸の1 手伝いの証、ビクトリアンメイドの、こんな感じのメイド服、こんな感じ。あ、ロングスカートのタイプですね。一般的なもの。
いいですね。ロングスカートの好きです。
はい、ロングスカートのいいですね。というものを思いつきます。追伸、HR さんの年齢1ハロンの通過おめでとうございます。ありがとうございます。今はご自身の香川にいらっしゃるのかもしれませんが、もし、帰省する機会がございましたら、ぜひお会いしたいと思ってます。ぜひぜひ香川に来てください。うどん屋食べに来てくれてもいいですよ。
東京に来てください。
東京、そうですね。その今の東京に来てくださいっていうのは、その、俺に言ったのかと思って、びっくりしました。ね。
いや、むしろなんかコロナの巣窟に来てくださいって言っちゃってる自分がちょっと今怖かったです。
そうですよね。そういえば、なんだったっけな。そうなんですよ。今、香川県にいるというか、まあ、実家暮らしなんで、まあ、さっきちょっと離席させていただきましたけどね、実家にいるといろいろとね、うん、トラブルは出てくるんですよね。まあ、実際その、何でしたっけ、今、まあ、某、コナンエグザイルってゲームのですね、モッド入りのサーバーをオープンすることになったんですけど、うん、そのモッドのね、説明をする、ね、解説&説明動画を作ってたんですが、まあ、一発撮りでやってたんでね、その、録音してる最中にですね、うん、めいっ子が乱入してきてですね、
うん。
放送の中に思いっきりめいっ子ちゃんの声が入ってるっていうね、伝説の動画が出来上がったりしてましたからね。はい。では続きまして行ってみたいと思います。ファンネルネハンジャクチョウさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃー。どうもこんばんは。
こんばんしゃー。
贈り物と言って思い出すものはいろいろあるけれど、個人的に思い出すものとしましては、高校時代手入れして寿命を全うした、メスの、クォーターポニーのたてがみ。
なんだかすごいことになった。
高校時代に放置されていたリンゴの区画を手入れして取れたリンゴ、リンゴの木を育てたわけですね。まあ、最近は食べるんご食べるんごっていうね、ミームがここ流行ってたりもしてましたけど、もう収束したのかな？
わかんない。何の話かわかんない。
はい。食べるんご、食べるんご。山形りんご、食べるんご、やら。はい。ニコ中の方はね、わかるかもしれませんがね。はい。
なるほど。
で、高校時代、家畜に桃や梨、ぶどうや柿を勝手に与えていた某全国の、肉牛品評会で優秀賞をもらった賞状と、乳製品製造の最優秀賞のたって。それはすごいですね。
なんかすごいことになってる。
これはすごいですね。
やっぱりただもんじゃない。
もちろん知ってますと思ってね。さっきの食べるんごの歌のコメントだと思いますけどね。まあ、この方は、コメントが来ましたけど、まあ、でもこれね、勝手にね、桃や梨とか、与えてたから肉がね甘みが出たのかもしれませんけどね。はい。で、大学時代カラオケ店でニャースのパーティー前向きロケット団ニャースの歌で100点を取った時に店に飾られていた100点獲得の名前と、曲名入りのプレート
なんか可愛い。
こう歌が写真や動画を撮影した少女からもらった手紙というものがあります。ほうほうほうほうほう。 あと個人的に思いつくものはビスケー湾で採集した生ガキをイスタンの用心棒宅へお届け、勘弁してください。はい、ね、ビスケー湾、私ね、大航海時代オンラインゲーム中にこう採集するとね、いろんなもの取れるじゃないですか、ピコーンってね。その時にその牡蠣を拾ったらもうその場にポイってするくらい牡蠣嫌いですからね。ちなみにね、何でしたっけ、今プレイしてるその、何でしたっけ、コナンエグザイルでもですね、牡蠣料理があるんですよ。
ほう。
牡蠣料理があるんです。
ほうほうほう。
はい。でですね、何でしたっけ、寒い地域なんかはですね、そのピリ辛料理をね、食べると体温が暖かくなったりするんですが、うん、まあそのね、うんうん、寒い地域でその、料理が尽きて、ピリ辛料理が尽きてしまって、敵やっつけたらね、何でしたっけ、あったか料理がね、ドロップしたのはいいんですけど、
うん、
うん、スパイスオイスターだったんですよね。はい、スパイスオイスターだったのでもうその場にポイしましたね。なぜね、こうね、牡蠣料理ってあるんでしょうね。
美味しいですよ。
はい、東地中海で採集したムール貝をイスタンの用心棒へお届け、貝は勘弁してください。私貝ってアサリ汁のアサリぐらいしか食べれないです。緑のベチコート、
しじみ汁。
あ、しじみとかアサリとか、ちっちゃい貝なら、まだ噛まずに飲み込めばいけます。
ホタテは？
ホタテはダメです。食べれません。
え、ほんと？
はい、食べれません。
じゃあ一緒にお寿司食べた時にはホタテがアリスの口の中に入ってくるってことだ。
そうです、そうです。アリスさんにはホタテをすべてを、プレゼントフォーユーします。
万歳。
ね。で、緑のペチコートスタイルのマナ副官を留守番役としてイスタンの用心棒でお届け、ありがとうございます。それは助かります。はい、貝アレルギーってコメントいただきましたが、アレルギーではございません。アレルギーではないんですけど、拒絶反応を起こしてしまいます。はい、どの程度かと言いますと、その口の中に入れると胃の中のものがすべて逆流するぐらいです。はい。ある種アレルギーよりひどいかもしれません。軽度のアレルギーだったらまた開会するだけで助かるかもしれませんが、私の場合は、その、牡蠣とか食べると胃の中のものすべてリバースしてしまいますから。ね。何なんでしょうね。謎でございます。ガレー戦の副官として、秋津丸スタイルのマナ副官を雇用して、イスタンの用心棒宅へお届け、ぜひお願いします。まあ、イスタンの用心棒宅じゃなくて、香川県の用心棒宅に届けていただければと思いますね。
はい。
ねえ、アカンコで発見された、をアリスキングダムへお届け。それは勘弁してあげてください。はい。で、スナッフル状態の白ウサギをアリスキングダムへお届け。
スナッフル状態って何？
まん丸になってる状態なのじゃないですかね。
もしかして、あの足が長いやつ？
スナッフルで、ウサギで検索したら、うん、要するに何でしたっけ、あ、違うわ、これはあれだ、スナッフルは何でしたっけ、口周りがこうカサカサになってるような病気なのかな、うん。
なぜそんなかわいそうなウサギアリスのところに、
ね、ウサギのその、鼻炎とか肺炎とか、ま、いろいろとなるらしいですけどね。
かわいそうに、はい、かわいそうに。
で、まあ、そのスタッフル状態のウサギは、獣医さんに見せてあげてください。
うん。
で、富山、小田原、松山、鹿児島で練り上げてもらった、魚菓子揚げをアリスキングダムへお届け。
うん、カモン。
世界の栗の木をアリスキングダムへお届け。というものが思いつきました。
もっともっとくれ。
はい。PS 誕生日おめでとう。ありがとうございます。 用心棒が大好きなものってやっぱり大人のお子様ランチ、ハンバーグ、エビフライ、ナポリタン、鶏の唐揚げ、フレンチポテト、オムライス、カレー、ソース、ヨーグルトサラダ、コンソメスープをマナが手作りするっていうのが理想なのかなと思います。シャーッ。いや、そうですね。その大人のお子様ランチ大好きです。ね。ハンバーグ、エビフライ。まあ、ナポリタンよりもミートソースの方が好きですけど。で、ポテトにオムライス。まあ、オムライスよりはね、チャーハンの方が好きだったりはしますけどね。カレーは好きです。
どっちも好き。どっちも好き。
ね。で、ヨーグルトサラダ、コンソメスープね。いいっすね。まあ、ポテトサラダとかマカロニサラダとかも大好きですよ。
好きです。中華そばも、じゃない、中華サラダも。
中華サラダは俺はもう好きじゃんねんな。
海藻サラダも。
海藻サラダもあんまり好きじゃんねんな。
好きです。
はい、NLNさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
人間生きておりますと、物をいただいたり送ったりということが頻繁にあり、通貨価値で言えば0円のものから、それこそ何万円というものまで、手作りや神様から与えられたものから、人の手によって作られたものまで多々あると思いますが、私が体験した思い出の深いもらったものと言いますと、思い出の深い送ったものと言いますと。送ったもの。修道に入門した方のベール。ほうほうほうほうほう。ベールを送るんですね。子供用に送る手書きの神様の祝日を祝うカード。ほうほうほう。修道を終えられ、起点を持つ方の木製のロザリオ。就任先の言語で書かれた聖書。それらを送ったそうですね。はい。これでも就任先の言語で書かれた聖書とかってどうやって手に入れるんでしょう。基本自分の国の言葉の聖書ぐらいしかなさそうな気もするんですけどね。はい。で、送られたものでは、イスパニアから日本語の辞典とフレンチから日本語の辞典。装飾のある尺状。ほうほうほうほう。これ、なんて言うんでしょう。あ、合図塗りなのかな。
合図塗り。
の箸。ほうほうほうほうほう。指南のためのエアマット&ローション一式。というものが思い、浮かびます。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。次の一年も平穏でありますように。っていうことですね。まあお誕生日もそうなんですけどね。まあアリスさんをはじめ、みんなに出会えたことを感謝するために産んでくれてありがとうっていうね。親に言いたい気持ちもございますけどね。まあ今日なんか、そうですよ。その家族にね、誕生日、家族一緒にその誕生日をお祝いするっていうのがね、うん、もうそれこそもう何年ぶりなんですよね。ずっと大阪にいたんで。
うん。
大阪にいるとね、そのゴールデンウィークとかはまあ実家に帰ってくるんですけど、5月の13日って普通に平日なのでね、うん、もうすでに大阪に帰ってたりするんですよ。
うん。
ですので、その家族と一緒に誕生日を祝うっていうことがあまりなかったんでね。まあ、連休中はですね、先週も紹介しましたが、その BBQ みたいなことも行ったりしたんですよね。
おー。
なんか随分と、お庭が広いっていう、言われましたけどね。はい。
うんうん。
まあ今日はね、その実家で、まあ、お昼間なんかは、親父と一緒にですね、お父ちゃんと一緒に、あるものをこう見に行ったんですよ。
あるものって？
はい。買い物をする、まあ下見というかね、なんかいいもんないかな、みたいな感じでですね、あるものを見に行ったんですが、
うん。
さて、何でしょう？
え？
何を、お買い物というかね。まあ、買うか買わないか迷っててですね。
うん。
その見に行ったんです。
どんな時に？
今日、親父と二人で。
今日、
いいものがないかっていうのを見に行ったんですよね。誕生日とは関係ないですよ。
それは、
はい。
HR さんが、
はい。
今、そこで暮らすために関係するものではないでしょうか。
まあ、暮らすため というほどではないですね。
じゃあ食べ物。
食べ物じゃないです。ヒント、非常にお高いものです。
はい
はい。
車。
惜しい。
ええー、
乗るものではございます。
あ、そうなの。
はい。
まさか、まさか。
まあ、田舎には必要ですね。田舎には必要でございます。
必要？
はい。
農作業用のとかじゃなくて。
お、お、お、お、近づいた、近づいた。
本当？
はい。
トラクター系の。
正解でございます。
わあ。
はい、今日親父と一緒にトラクターを見に行きました。
おお。
まあ、というのもですね、今、うちにあるトラクターがですね、
うん、
まあ、ちょっとだいぶ、年数が経ちまして、まあ、クラッチが弱ってるのかね、うん、結構ね、空回りするんですよ。
うん、
それこそ、耕すね、パワーが全然足りなくなっちゃってまして、
うん、
もう浅くしか耕せないんですよ。深く耕そうと思ったらね、後ろのくるくる回る耕す部分が止まっちゃうんですよ。
うんうん。
ですんでね、まあ、ちょっと新しいのを、買おうかなみたいな感じでですね。そう、田舎あるあるトラクター巡り、トラクターのね、展示してるところを見に行くみたいなね、ことをやったりはしましたけどね。まあ、普通に暮らしてたらなかなかね、ないものだとは思いますけどね。そしてね、非常にいいものがあったんですよ。
うん。
めっちゃええのがあったんですけど、売り切れてたんですよね。その、何でしたっけ？あれですよ。まあ、トラクターもその新品中古、どっちもその、探しに行ってたんですが、
うん、
その、なんか、中古品の中でですね、使用した時間がそんなに長くなくて、うん、なおかつその、何でしたっけ？前週、ね、箱になってて、そのエアコン完備のやつ、
うん、
エアコン完備のね、夏場だろうが冬場だろうが普通に使える的なね、のがあったんですが、
うんうんうん、
まあ結構ね、お安かったんですけどね、問い合わせてもらった瞬間に、うん、いや、案の定売り切れてました。
おー。
はい。まあですんでね、農作業をするにあたって、まあ、トラクター、今使ってるやつを修理するか、ね。うん、修理したって何十万ってかかっちゃうんですよ、普通に。ですんで、まあ、新しいものをね、新しいものか中古か、まあ、そのあたりを買おうとね、うん、お買い物に、親父と一緒にトラクターのお買い物に、トラクターを買いに行く的な。
どんなトラクターなの？
ん？普通に、田んぼを耕すやつですよ。まあ、あんまり大きな田んぼではございませんので、小型から中型ぐらいのサイズのやつですね。
うんうん。
後ろの何でしたっけ、耕す部分の幅がだいたい 1.5 メーターぐらいのやつですね。まあ、中型というよりも小型ぐらいですかね。
うん。
な、20馬力から30馬力の、ね、間ぐらいのやつを買いに行こうかな、みたいな感じで。だから、
なんか、トラクターで検索するとさ、
はい、
なんか、かわいいね。
かわいいですか？
うん。なんか、なんだろう、タイヤの方が強調されてて、
はいはいはい。
なんか、胴体おまけみたいな感じでしょ？
まあ、そんな感じですね。
うん、なんかすごいかわいい。
でもな、
ミニカーみたい、なんかパッと見？
なんでしたっけ？昔のトラクターは武骨だったんですけど、最近のトラクターは随分とスタイリッシュになってたりするんですよね。
かわいいですよ。
はい。ね、最近のトラクターは随分とスタイリッシュに、ね、なってたり、したりもするんですけど。
いやでもやっぱ高いんだろうね。
高いですね。高いですね。
なんか、ここにランボルギーニのトラクターとか、ポルシェのトラクターとかがチラチラと。
ランボルニーギーというよりも、タンボルニーギーですね。タンボルギーニですね。
うまい。ポルシェは、ポルシェは。
ポルシェは。
ポルシェか。 ホルシェか。
ホルシェですね。
ホルシェ。
ダンボルニーユに、ホルシェで。ね。まあね、その、そう、そういったのをね、その、あれし、まあでもなんか何でしたっけ、
うん、
自動運転トラクターみたいなのもね、最近は出てきだしてるらしいですよ。はい。まあそんなね、田舎あるあるではございましたけど、まあ今年1年もですね、いい年になればいいかなと思います。贈り物ですね。本日のお題は贈り物でございました。はい。あ、ちなみに、ランボルギーニはもともとトラックとかトラクターの会社らしいですね。
ほう、そうだったんだ。
みたいですね。
なんか名前を知ったのは、こう、ほら、カウンタックとか、
はいはいはい、
なんかスーパーカー流行った頃の、なんか名前っぽい感じ。
ですね。ちなみにアリスさん。
うん。
アリスさんから私にプレゼントないんですか？
何がいいかな？
何がいいかな？
何か送ろっか。
ハッピーバースデー、トゥーユーで。
ハッピーバースデー、トゥーユー。ハッピーバースデー、トゥーユー。ハッピーバースデー、ディア、エッチャーさん。ハッピーバースデー、トゥーユー。
ありがとう。
何かを送ろうか。
いや、別に、特に。
なんだよ。
アリスさんのそのね、歌声だけでね、ほっこりしました。まあ、このラジオを聴いてる方、誕生日とか、ございましたら、ぜひぜひ、紹介、書いてください。そしたらアリスさんが歌ってくれますんでね。
あれ、エチアさんが歌うんじゃなかったっけ？
俺が歌うよりアリスさんが歌った方が。
いや、なんかそんな話の企画っぽいのがあったよ、前に。
あ、まあ私も歌いますけどね。はい、うんうん。というわけでですね、今日のお題のコーナーでございました。はい、エンディングです。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
アリスさん途中参戦ね、お疲れ様でございました。大変だったみたいですね。
ちょっとね、
なんか5時半に予約してたのに、はい、めっちゃ時間かかったってパターン。
8時半にやっと診察でした。
そう、私もね、なんかリハビリ通ってた時なんか6時に予約してたのにね、実際にその施術してもらうのが9時過ぎてたってこととかありましたからね。
うん、
まあ、というわけでですね、今日は、まあ、アリスさんも大変だったんですけど無事合流できましてよかったですね。
はい、遅くなりましたか。
いや、全然問題ございません、ね。まあ、はい、お酒飲んで、1時間喋りっぱなしだったので、喉がガラガラになってたぐらいです。
はい、すみません。すみません。
いや、でも実際ね、アリスさんね、後半来ていただきまして、まあ、結構ね、楽しめたと思いますのでね。はい、というわけで来週はですね、5月の20日水曜日ですね、応募できると思います。まあ、ちなみにですね、今日前半にも紹介しましたが、今プレイしてますコナンエグザイルというゲームのですね、自家サーバーをオープンしました。オリジナルサーバーをオープンしましたのでね、まあ、そちらに興味のある方はぜひぜひお声掛けください。まあ、コナンをプレイやり込んでる人にですね、紹介するような感じのサーバーだとは思いますけど、ちなみにレイブンズナイトのね、コミュニティにも動画を投稿しております。モッドの説明動画みたいなのを投稿したりもしましたのでね、うちのめいっこちゃんが途中で乱入してきて大変なことになってた動画で送りますけど、はい、まあ、そちらも見てあげてください。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もですね、水曜日いつもの時間に放送できるかなと思いますんでね、聞いてください。まあ、途中ですね、ちょくちょくなんかやるかもしれませんが、まあ、そちらも楽しみにしておいてください。まあ、やるかやらないか、やると言って全然やらないってケースもございますけどね。 はい、というわけで、この放送をお送りしましたのは自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
バーチャルネットシスターのポッチョヘネコとアリステラフィムでした。
また来週も見てくださいね。 See you next time。
おやすみなさーい。 See you。